ジオ第7回の今夜は小詩から木形を紹介しました。やはり横綱たるものやたら言い切り立って最初から相手を傷つけるような相撲を取るのではなく、どっしりと構えて格の違いを見せてほしいものです。今回は以上です。また次回お会いしましょう。さようなら。こんなエピソードがありました。時代は紀元前9世紀中国の周王朝という時代のこと。紀世氏という人物が王のために闘鶏の訓練をすることになりました。その鶏はもともと強い鳥だったようなのですが、10日訓練して紀世氏が言うには、まだやたら強がっているようだから実際には強くないと。またさらに10日訓練して言うには、まだ他の鶏を睨みつけているから十分ではない。さらに10日訓練してようやく他の鶏が鳴いても全く反応しなくなった、したがって戦う準備ができましたと王様に報告したということです。この他の鶏が鳴いても全く反応しない状態が、はたからは木でできた鶏、木形のように見えることから木形というエピソードで親しまれています。一見すると強がって相手を威圧する鳥の方が、凛と澄まして立っている鳥よりも戦いに有利なのではないかと思ってしまうのですが、荘子に代表される老荘思想ではむき出しの闘争本能のようなものを良しとしません。そうではなくて、常に落ち着いて状況を見られる人が一番強いという考え方をします。したがって闘鶏もやたら生きり立っている個体ではなくて、冷静に自分と相手を見つめることができる個体が一番強いというわけです。もちろんそれだけだったら風雲でおしまいなのですが、実際に相撲界随一の横綱である双葉山もその境地を目指していたと聞くと、なんだか説得力がありますよね。そういえば白鵬も現役時代に連勝がストップした際に、尊敬する双葉山の言葉を借りて、我未だ木形足りずと言ったらしいです。白鵬の鵬という字が実際どこに由来しているのか分かりませんが、ちょうど同じ荘子という書物に、人間よりもはるかに大きくて長寿な鵬という鳥にまつわるエピソードがあることは偶然でしょうか。ひょっとしたら白鵬もまた荘子的な価値観を持って相撲を取っていたのかもしれません。こんばんは。漢文ラジオ第7回目の今夜は、荘子から木形を紹介します。この言葉はかつて昭和の大横綱と呼ばれた双葉山が、その連勝記録を69で止めた時に、我未だ木形足りえずと友人に打電したエピソードで有名です。さて、あの双葉山をして理想の姿と言わしめた木形とは一体どういう存在なのでしょうか。